耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1189回7月23日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回はですね、なかなか面白い本、業界のセオリーという本をご紹介したいんですけども、業界のセオリー、皆さんのね、働いてる業界に何かセオリーってあるでしょうか。僕が知っているセオリーとしては、まず親父のね、職業である八百屋、この八百屋の業界のセオリーとしてはですね、親父から聞いた話なんですけれども、毎日買うものだから1円でも安い方にお客さんは行くというわけで、すごいね、値段を気にしていることを覚えています。で、僕はですね、一応ナレーター業界なんですけど、僕の知ってるセオリーとしては、そうですね、女性は30歳まで、男性は30歳からなんて言葉がありまして、これどういうことかというと、大体女性のナレーターっていうのは30歳くらいまで仕事が異様に多くて、それをいかに掴んで次につなげるかっていうお話で、男性は30歳くらいから仕事がようやく出始めるので、そこまでいかに耐えるかというお話、そんなのを聞いたことがあります。まあ大体ですね、業界の人だったら、どっかで聞いたことがあるとか、絶対に知ってるっていうね、セオリーっていうのが、一つや二つはあると思うんですけども、まあどんな業種でもやっぱりこういうのってあるみたいなんです。例えばテレビ番組で動物か子供を出すと視聴率がいいので、困った時は子供か動物を出しとけっていうセオリーとか、あとコンビニのおでんは冬よりも秋の方がよく売れる、なんていうセオリーもあるんだそうです。というわけでですね、こういったね、業界のセオリーを覚えてですね、自分の業界に生かすもよし、他の業界に転職するもよし、意味ないですけどね、楽しんでいただければ幸いです。ということで、今回の本をご紹介していこうと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、徳間書店より出ております鹿島博史著、ビジネス界に脈々と伝わる先人の知恵、業界のセオリーという本です。じゃあ今回はですね、冒頭でパパッと本の概要をご紹介していこうと思います。著者は放送業界に関わってきたベテランライター&エディターユニット。こちらの著者、鹿島博史さんという名前なんですけど、これ人間の名前ではないんですね。ユニット名らしいんです。このですね、ユニットというのがライターさんとエディターさんでね、できているユニットで、ビジネス、エンタメ業界に多くの取材経験を持つお二人なんだそうです。ちなみに構成としては、フリーライターの内藤貴博さんとフリーエディターの高島千穂子さん、このお二人。番組の構成作家とかね、雑誌編集、ライティングなどの活動をされてきた方です。ちなみに内藤貴博さんはあれですね、吉田照美さんのやる気満々の構成を7年間していたんだそうです。で、そんなお二人が書かれた今回の本のテーマはこんな感じでした。いろんな業界のセオリーが一挙集合。はい、というわけで、こちらの本ではですね、例えばその流通業界、保険業界、外食業界、サービス業界、製造業界、広告業界など、いろんな業界のその仕事のセオリーというのが200個まとめられています。仕事のセオリーでね、例えばその営業の人が何が何でもその数字を上げたいって時に聞くセオリーとか、あとその販売の人が急いで売り上げを上げたいって時に聞くセオリーとか、あとその企画の人がどうしてもアイデアが浮かばない時にこうよく使うセオリーとか、そういったものがですね、大体シチュエーション別に10個に分けてあるんですね。で、裏のテーマとしてはこんな感じかなと思っています。お決まりの勝ちパターンをパクれ。そうなんですね。他の業界のセオリーをパクってみたらどうかなっていうふうにこの本読んでて思ったんですけども、そもそもね、業界ごとのセオリーってのがなぜできちゃったかっていうと、勝ちやすいっていうか、間違いがないからなんですよね。サッカーに例えると点が入りやすいフォーメーションとか戦術とかね、こんなこと言うとサッカーファンにそんなものはねえって怒られそうなんですけども、ただ素人目にはありそうに思うじゃないですか。今だったらなんか442かななんていうふうに思うじゃないですか。あとはその業界が成熟してくるとね、だんだんセオリーというものが出来上がってくる。インターネット業界なんか最近やっぱりセオリーができてきてるんじゃないかなというふうに思っています。で、古くから伝わる業界も最近の業界も、とりあえずこうしておけば形にはなるよっていうセオリーがあったりしますよね。結構な確率で売り上げが立つセオリーとか、もうそもそもこれやんなきゃ始まらないっていうセオリーとか、いろんなものがあると思います。言い換えればセオリーってのはお決まりの勝ちパターンなので、意外と他の業界でも使えるんじゃないかなと 思うんです。ただ、まあ、転職組の人でもない限りはね、他の業界のセオリーってのはなかなか使えないと思うので、またなかなか知ることができないと思うので、こういう本が有効なんじゃないでしょうか。というわけでですね、今回こちらの本でね、業界のセオリーを知ってですね、まあ、自分の業界に役立ててほしいと思って、勝手に新刊ラジオを紹介しております。じゃあ業界のセオリーいくつか見ていきましょう。流通業界のセオリーを見ましょうか。売るために使える最後の一押しのセオリー。安い方でも十分ですよ。で、信頼を得よう。はい、お客さんに商品を売るときにお安いですよって勧める販売員は非常に多いと思うんですけども、ただ単に安いことをアピールしてもお客さんの立場としては、まあ、本当に安いのかなとか、あと、まあ、安かろう悪かろうなんじゃないかななんていう疑問が出てくると思うんですね。そんなときにですね、たくさん売り上げる販売員はこういうふうに言うらしいんです。安い方でも十分ですよ。まあ、つまりですね、高い商品と安い商品とか、迷ってる時に、高い方がやっぱり性能いいんだろうなーって思う人が多いんですけど、それに対して販売員が、いや、お客様の考えてる用途だったら、こちらの安い方で十分ですよ、なんていう風に言う。これは結構一押しになるんじゃないでしょうか。僕もね、これ読んだ時に、ああ、そういえば言われたなと思ったのが、パソコン買う時ですね。パソコン買う時に、こういう風に使いたいんだけど、って話をしてですね、ある量販店に行ったらですね、なんかよくわかんないんですけどって言われて、いや、まあ、できればゲームもできれば嬉しいんですけど、あ、ゲームってどのぐらいのゲームですかってなんかこう、いや、そうに聞かれたんで、隣のパソコン専門店にいたところ、ゲームできますかって言ったら、どのぐらいのゲームですかとは聞かれたんですけども、実際の名前を挙げてですね、例えばそのファイナルファンタジーオンラインやりたいなってれば、これは無理ですとか、ただ、本当にその辺で売ってるちょっとしたシューティングゲームとか、ちょっとした簡単なこう、シミュレーションゲームとかやる分にはこれで十分ですよ、みたいな。いうふうに言われたので、お、なるほど、じゃあこちらのパソコンでお願いしますと、ついつい買いたくなってしまいましたね。まあ、実際に買いましたけども。皆さんも多分そういう経験あるんじゃないでしょうか。まあ、高い商品と安い商品両方をね、提示して、まあ、二つの良さを説明した後に、お客様の用途だったら、こちらの安い方でも十分ですよって、ちょっと店員さんの本音っぽいことを言うとね、ついほろっと買いたくなるのも人情じゃないでしょうかね。まあ、いろいろ勘ぐりましたけど、皆さんの業界でこちらのセオリーは使えるでしょうか。使えるんだったら試してみてください。ではもう一つセオリーご紹介します。これは一応製造業ですね。缶コーヒーを大ヒットさせるのに一役買ったセオリーです。時間帯に注目するとヒットにつながる。はい、缶コーヒーのですね、アサヒ飲料のワンダモーニングショットっていう商品ご存知でしょうか。朝専用缶コーヒーと銘打ってね、出したやつなんですけども、僕もね、会社員時代確かにね、朝これ近くの自販機に売ってたので、ついついワンダモーニングショットを買ってですね、飲みながらとかね、また会社で飲むためにね、買ってた記憶があります。缶コーヒーってこう、ずらーっと並んでるんですけども、朝専用って書かれてるとなんか、あ、今、朝だからこれ飲むべきかな、なんていうふうに思っちゃうんですよね。これがですね、なんか大ヒットだったらしくて、おそらく朝日さんもね、これ予想してなかった大ヒットだと思うんですけども、たった2ヶ月で年間販売目標の400万ケースを突破したと。つまり通常の6倍の速度で売れたってことですね。これがなんかうまくいったらしいです。またですね、パナソニックが出した、ポケットドルツというですね、小さい小型の電動歯ブラシがあるんですけど、これは何でもその OL の半数近くが毎日昼歯磨きを実践しているというデータに注目して、出したものらしいんですけども、この結果、このドルツブランド全体の売り上げが、対前年同週比で 700% を超えたんだそうです。つまり去年の同じ週のね、売り上げの7倍売れてたと。こういうふうに時間帯を限定することによって商品がヒットになるというセオリーがあるんだそうです。一応製造業として挙げましたけど、これはもうほんと企画に携わる人だったらね、何でもあるんじゃないでしょうかね。朝聞くオーディオブックとかでもいいかもしれません。どんなんだろう。ちょっと上田さん考えててください。で、続いて、外食業界初のセオリーですね。どの業界にも通じると思いますけど、上司のセオリー。スタッフには指示ではなく相談する。何でも外食チェーンの店長はですね、アルバイトスタッフをいかにうまく使うかが腕の見せ所なんだそうです。まあ、そもそもね、モチベーションが高いとは言えないアルバイトスタッフ、彼らを動かすためにはですね、あれをやれこれをやれと細かい指示をしても、かえって反感を買ってしまうと。 急激に売り上げを伸ばしたコーヒーチェーンの店長さんの話なんですが、この店長さんはね、スタッフにやる気を持ってほしいときは、スタッフに悩み相談をするんだそうです。例えば、店長さんの悩みなんですね。最近シフトがうまく埋まらないんだけどどうしたらいいだろうとか、あと、この商品が売れないんだけどどうしたらいいんだろうっていうふうにね、アルバイトに聞くんだそうです。するとですね、このスタッフたちはね、頼りにされたことでモチベーションが上がって、積極的に解決策を考えて実行し始めたんだそうです。皆さんどうでしょうか？バイトの経験ある方はね、もしその時の店長がこういうふうに自分に相談してきてくれたらって考えると、ああ、いいかもと思うんじゃないでしょうかね。僕は書店員のバイトだった時、3人ぐらいの店長さんと一緒に仕事をしましたけど、一番最後の店長さんだけはね、えばってあれあれこれあれっていうタイプだったんですけども、その前の二人はですね、比較的若かったこともあって、確か20代後半から30代前半だったかな。すごい気さくな方でですね、当時大学生の僕、矢島くん、この本なんだけどさ、どうするとか、ここ平積みしといてって言われた側に、あ、この商品は特に矢島くん好きに配置していいよって言われたりとか。あとはそのコミックスを仕入れるときですね、コミックスの売り上げ、を自分で見た上で、僕がその帰るちょっと前ですね、店の片付けしてる時に、矢島くんこの漫画見たことあるって言われて、あ、ありますよって言った、これ面白いと売れそうって風に聞かれたりしました。そうするとやっぱりね、やる気が上がりますよね。ちなみに僕は、あ、僕は好きですけど、それ多分5冊ぐらいでいいと思いますって言いましたけど。というわけで、まあ、今現在このね、新刊ラジオをお聞きの皆さんの中に、店長さんもね、バイトの方の人もね、両方ともいると思いますので、まあ、ぜひ、スタッフに指示ではなく相談するというセオリー使ってみてください。では次のセオリー。不動産営業業界からのセオリーですね。落としどころを探るセオリー。ボロ屋と豪邸で妥協点を探れ。はい。不動産業界はあまり詳しくないんですけどもね、家の購入を検討しているお客さんの理想に限りはないんだそうです。要望通りの物件を紹介しても、初めに聞いたのとは別の要望が出てきたり、突如として妥協できない条件を提示されたりして、話がまとまらないことがある。なんとなくわかりますね。ユニットバスでいいかもって言ったのに、ユニットバスを実際見たら、あ、やっぱバストイレ別でって、急に言われて、候補がって思ってるのかもしれませんね。そうしたお客さんの対処法として適切なのは、まずはじめに2つのグレードに分けた物件を紹介することなんだそうです。一つは値段は高くなっても要望以上にグレードの高い物件、もう一つが値段は安くてもそれほどグレードが高くない物件、このどちらの物件に興味を示すかで、値段に妥協しないお客なのか、それとも多少は高くなってもいい家を買いたいと思うお客なのかがわかるんだそうです。なるほど、と思いましたね。ちなみにですね、僕は家買うとき、そういう営業さんじゃなかったんですけども、昔会社にいたときに、会社引っ越そうかっていうね、物件をその見回るときがあってですね、その時にその物件を選ぶ立場だった人がいましてですね、雑務全般やってくれた人なんですけども、その人の物件の見せ方がまさにこれでしたね。確か一番高いところを見せた後にだんだん安いところに行って、最後はなんかゴキブリの死骸が置いてあるような倉庫みたいな、うわーと思ったんですけど。で、最後に彼がポロッと言ったのが、まあ、ぶっちゃけた話、お金が安くなれば安くなるほどこんぐらい悪くなってきます。どの辺までだったら妥協できましたっていうふうに聞かれて、それですんなり決まったっていうのがありましたね。ただ実際に引っ越しなかったんですけども、しかしね、今思うと人不動産業界に転職できるんじゃないかなっていうふうに思いました。今ちょっと違う会社で働いてるんですけど、T さん今何してますか？今度飲みに行きましょう。というわけで、業界のセオリーいくつかご紹介してきましたけど、皆さんの業界で使えそうなものありましたでしょうか。こちらの本にはね、200個載ってますからね、自分に使えるセオリーってのは絶対あると思います。僕も読んでみてですね、あ、ナレーターでもこのセオリー使えるかななんてのがいくつかありましたから、まあ皆さんもぜひね、使えるセオリー見つけたら、報告してください。では書籍情報です。ビジネス界に脈々と伝わる先人の知恵、業界のセオリー、鹿島博史著、徳間書店より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。非常に面白い本だったんですけどね、さっきディレクターに、矢島さん、じゃあ今矢島さんがやってる仕事のセオリーってありますかみたいなこと言われたんですね。どういうことって聞き直したら、まあブックナビゲーターとしてのセオリーはあるかというお話なんですけども、 まあ、例えばそのビジネス書を読むときのセオリーとかですね、そういうものを尋ねられたのでちょっと答えようと思うんですけど、まあ、セオリーとしては昔一回言ったことがありますけども、その本の、内容をその読み取るときにやること、こうすると効率がいいよっていうのが、まあ、大体初めにを読んで後書きを読んで、著者の意見を理解したら、まあ、目次を読んで第一章を少し読み込むと、大体この本はこういうことが言いたいんだなーという当たりがつくので、その後読み込むのが楽になると、そういうセオリーがあったんですが、最近ね、そのセオリーに当てはまらない本が結構出てきてるんですよね。いいことなのか悪いことなのか僕にはわからないんですけど、特にですね、新しく出てきた著者さんの第一作目とかにあるんですけども、タイトルと、初めにはなんとなく理解できるんだけども、終わりにとかでもう全ての人に感謝しますみたいな感じで、私の仕事は全ての人に感謝するお仕事ですとか、自分語りが途中途中で入っててですね、あれ何が言いたかったんだろうって、ちょっと最後の方でブレる人が何人か見受けられるんですね。こんなこと言って大丈夫なんでしょうか。でもなんかそういうビジネス書の業界になってるので、まあ、水野俊也さんなんかも言ってましたけども、今どの辺に向かってるんだろう、どういう本がこう流行ってるんだろう、ちょっと最近考えるようになってます。あんまセオリーになってませんね。ただまあ一応セオリーとしては、その、初めに読んで、終わりに読んで、目次読んで、タイトル見て、そして一章きちんと読み込めば、大体その著者が何言いたいのか当たりがついて、読み込むのが楽になると思いますので、これは間違いないと思います。そんなところで僕のセオリーを言いましたけども、まあ皆さんのね、業界のセオリーなんかがあれば、ぜひですね、新刊 JP 宛てに、メールいただくか、もしくはツイッターでつぶやいてくださいませ。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。